ようございます。聖書と福音の時間です。風鈴の音色は目に見えない風を私たちに知らせてくれます。風車はそれを見せてくれます。目に見えない神様を私たちに知らせ見せてくれるものがあります。それは私たちの周りに広がる自然界。空の鳥を見ても野の百合を見てもこの素晴らしい自然を作られた神様が見えてきます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、作品展や美術展に行くと作品の隣に必ず注意書きが置かれています。作品に触らないでくださいっていうやつですね。作品が興味深いものであればあるほど近寄ってみたい、手に取って直に触れてみたいと思うのが人情です。さらに人間の性質には禁じられるとしたくなる傾向がありますね。触るなと言われるまでは触るつもりがなかったのに、なんだか急に触りたくなるもんですね。しかしこう言われたらどうでしょう。この展示物には薬品が塗ってあります。もし不用意に触ると自分の手が汚れるかもしれない、皮膚が炎症を起こすかもしれない、そう考えるとこの注意書きはこちらのことを思いやる良い知らせに聞こえてきます。触るなというのは残念なメッセージですが、あなたの身を守るためだというのは良い知らせですね。ですから普通の人々は聞き入れてくれるんです。そして聖書のメッセージについてもそれが言えるんです。実は聖書は悪い知らせと良い知らせの両方で成立しているからです。このように書いてあります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。この御言葉の中には、悪い知らせと良い知らせの両方が入っています。悪い知らせは、人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けるというメッセージです。今から65年前の6月25日、北緯38度線を越えて北朝鮮の大軍が韓国に侵攻しました。国境を突破して3日後には首都ソウルが陥落し、韓国政府は釜山にまで追い込まれてしまうのです。国連軍が仁川に上陸してソウルを奪い返しますが、中国人民解放軍が新たに参戦したため、一進一退の攻防が繰り返され、アコーデオン戦争と呼ばれたんです。3年後に休戦協定が結ばれましたが、あくまで休戦であって、朝鮮戦争はまだ終わってません。この戦争は、数ある戦争の中でも最も悲惨なものの一つです。というのは、同じ民族同士が、敵味方に分かれて戦った戦争であるからです。ところで、北朝鮮が38度線を越えてなだれ込んできたとき、その時の韓国の大統領李承晩は、日本にいた連合軍総司令官のマッカーサーに電話で吠えたんですね。もう少し我々のことを心配してくれていたら、こんなことにならなかったはずですぞ。私はこれまで何度も何度もあなたに警告してきたではありませんか。北朝鮮の軍備拡張と動向は韓国にも知られていたことでした。それでアメリカに対して戦争が近づいているということを訴えていたのです。しかし一般的に言って聞きたくないニュース、嫌なニュースはできるだけ避けようとします。聞いたとしてもつい割引して聞き流してしまいやすいですね。しかし悪い知らせこそはきちんと向き合う必要があるのです。やがてとんでもない危険が迫っているということが分かっているなら、 それを乗り越えるための準備に取り掛かるべきです。それをしないと後で致命的なダメージを被ることになるんです。そしてこれは国際問題だけではなく、個人の問題についても言えることです。実は私たち一人一人の身の上に確実に近づいている危機があります。それは一度死ぬということです。さらに悪い知らせは、人は死んで終わりではなく、人の魂は自分の罪のために裁きを受けることが定まっているということです。しかし聖書は良いニュースについても語るのです。良い知らせは、神から使わされた救い主、イエス・キリストが、私たちの罪のために十字架にかかって、私たちの罪の責任を身代わりに被ってくださったこと、そして死後3日目に復活し、死という呪いを打ち砕いてくださったということです。つまり、あなたの身の上に迫り来る死と死後の裁きは、キリストによって解決済みだというのです。私は先日、原因と結果を逆に認識する人という本を読みました。例えば、あなたはお金があってこんな好きなことができていいね、なんて言う人がいますが、それは違うって言うんです。一部のお金持ちは例外ですが、普通の人はお金があるから好きなことをしているのではなく、どうしても好きなことをしたいから懸命に働いてお金を稼ぐんです。庭の手入れをしていると、綺麗な庭で掃除のしがいがありますね、なんて言われますが、これも逆です。綺麗な庭は結果であって、その前に地道な庭掃除という肉体労働、肉体作業があるんですね。頭がいいから勉強できるのではなく、勉強したので頭が良いように見えるだけ。高すぎて買えないんじゃなくて、買えないから高すぎるように見えるだけです。今から数年前、私はクリスチャンの友人のお葬式に出席しました。昔、彼に世話になったという方々が全国から集まっていました。その中にはたくさんのクリスチャンではない方々がいらっしゃったんです。皆口々に彼を見舞った時のことを述べていました。彼は死を全く恐れていなかった。彼のように死ですら怖くない人、勇敢な人になれたらどんなにいいだろうか。でも私は平凡なものだからそんなのは無理だっておっしゃるんですが、これも原因と結果を逆に認識している人の感想なのです。私の友人は死を恐れない人なので幸せなのではありません。キリストの十字架と復活によって、死からの救いを受け取るという幸せを持っていたので、死を恐れる必要がなくなってしまったのです。死の解決は特別勇敢な人たちだけが到達できる境地ではない。勇敢であろうがなかろうが、そんなこととは関係なく、死を滅ぼしてくださったキリストを救い主として信じ受けれるなら、その人はその瞬間に死後の裁きから救われるのです。あなたが死と死後の裁きから救われるのは、毎週教会に行ってるからではありません。聖書を読んでいるからでもありません。真面目な生活をしているからでもありません。貧しい人たちに援助しているからでもありません。ただキリストがあなたに代わって、あなたの罪の責任をすべて負ってくださった結果なのです。私たちがすべきことは、このキリストを救い主として信じてお任せすることなのです。どうぞ祈ってみてください。愛する神様、私は自分が罪人であることを知っています。死後の裁きを受けるに値するものであるということも知っています。しかし、キリストが私のために死に、墓に葬られ、蘇ったことを信じ、私の魂をお任せします。救ってくださって感謝します。今日という日があなたにとって救い主イエス・キリストとの出会いの日となりますように心から願い、また 心からお勧めしたいと思います。
澤智恵で世界に告げよ。
世界に告げよ。
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ヘブル人への手紙9章27節28節それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。